うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もねやってまいりましたとね、ついにね来週からじゃないよ、春祭りでね、僕がね地元でちょっと出汁を引っ張るということでね、来週はちょっとお休みさせていただくんですけども、今週はね、頑張っていきたいと思います。はい、でね、今週はね、今日土曜日なんですけどね、今日はね夜からラジオメンバーと、地元で合流して花見ですかね、夜桜を見ようかっていうねことでね、まあ、集まるんですけど、まあ他にも目的があって、ついにねTシャツの方がね完成しまして、それを受け取りに行くっていう目的もありましてね、ようやくっすよ。でまあ絵も見たんですけどね、かなりいい感じに仕上がってたんでね、まあ、満足いける T シャツができたんじゃないかなということと、あとあれですね、応募をねたくさんの方がねしてくださってくれて、もう本当ありがとうございます。でね、まあその中で当選された方はね、おめでとうございます。はい、これでね一緒に着ることあるかな、着ていただければ嬉しいんですけどねで当選者の方はね、多分ツイキャスの方かな、金曜日前回の、時に発表したと思うんでね、当選された方は本当におめでとうございますということでね、はい、今週もねあったかくなってきてね、ただね夜はやっぱ寒いですね、なんか昼間はねあと、だからちょっと今鼻声なんですよ、鼻水ずっとすすってるんですけど、ちょっと風邪をひいたっぽいんですよね。ただね、まあ花粉症もやっぱみんな結構ね薬とか飲んでるとかっていう風に聞くんでね、で俺花粉症ではないと思う、それとも気づいてないだけなのかわかんないですけどね、まあ診断受けたわけでもないんで、まあなんだろうな、診断受けて花粉症ですか言われるとうわーってなっちゃうんでね、僕の場合はあえて診断を受けずに、もう花粉症じゃねえ、ただの風邪だと思い込んで鼻水が出てるのは、っていう感じでね、なんだ、考え込まないというか、その確定されるのが嫌なんでね、もうそれは自分の勘違いだっていう感じでね、生きてます。でね、まああとは何をっていうわけでもないですけどね、まあ今週いろいろアニメを見てたんですけどね、いろいろもう終わりがけなんですよね、ようやくはその次が春アニメか、になる冬アニメがそろそろこう終わりを迎えてきてですね、まあ、結構いろいろ最終回を迎えてるわけなんですけどもね、なんかなんて言えばいいんだろう、消化不良と言っていいのかな、その結末が微妙な感じで終わってしまってるアニメが結構あったんですよね、自分の中でですけどね、皆さん見ていただいてる中はもういろいろとこう考えることがあると思うんですけども、僕の中ではなんかこう腑に落ちないというか、すっきりしたっていう感じのがなかなかなかったようなっていう感じがしたんですけどもね、皆さん本当どうでしょうかね、でね、まあそんな中で次原アニメがどんどんこう発表されてるわけですけどもね、なかなか楽しみなのがいっぱいありますよね。なんかすごい思ってなかったアニメがまた2期が始まるとか、銀魂なんて4期が来るみたいな感じで、いつの間に4期もやってた、僕あんま見てないですよね、ジャンプもそんなに見るあれでもないね、なんか飛ばしでこう見てたって感じなんですけど、なんかクライマックスに近いような感じの動きも見えるかな、チラッとジャンプのストーリー見てないんですけど、チラッと見た感じは、まあそんな中でね、他のアニメもどんどんこう4月から始まるということでね、僕すごい楽しみなんですよ、これがやめられない理由なんですよね、でも多分アニオタをやめることはないかなっていう、そのなんだろう、まあ今はアニメ重視になってしまってるんですけど、まあ後に徐々に多分リアル重視にもなっていくとは思うんですけどもね、まあそんな中でアニメは別に死ぬまでってわけじゃないですけどね、秋が来ないと思うんでね、似た感じのストーリーは多いんですけど、やっぱその作品を作ってる、ま、原作のライトノベルだったりとかね、まあ、そういうゲームとかだったりとかっていうのをみんな新たなことを挑戦していろいろ考えてるじゃないですか。そのストーリーの間は結構かぶってるものが多いけども、全体トータルでこうね、変わったこう 180度回転させた、ね、作品とかもあるんでね。だから見ててやっぱ面白いんですよね、まあ、特にあとどっちかといえばあのクラダノに近いような作品をねポンとこうあの春夏秋冬で1作品ずつこう入れてくれるとねすごいんですけどもね、まあ、今回よかっそれに近いなと思ったのはあの君嘘かなっていう感じはしたんですけどね、あれはすごい最後グッときましたね。うん、まあちょっと落ちちゃうんでやめますけど、あれは良かったなというのと、で僕的に一番良かったのは今期はあの白箱、うん、あれすごい良かったですね。なんか具体的にそのアニメを作るこの過程を ねすごいあのドラマチックに再現されてて、うん、まあ、その中でね笑いがあったり感動があったりっていうのを前具合に入れててですね、あれはよく見てて最後まで見てて良かったなっていう感じがしました。まあ、結構長いんですけどね、2クールだったかな、うん、長かったんですけども、でもやっぱ1話から見てたんでやっぱりその最後は感動が生まれるんだなっていうね。最後ね、しかもあこれ言っちゃいかんかこれ言っちゃいかんな、最後良かったです本当に、うん、でまあそんな中でねあの今回自分がどれのその感想、うん、あの曖昧な部分もある感想になってしまってるんですけど、まあ、俺的な感想なんだよね。でその中で見つけたのがあのもう 今まだ放送中なんですけども、これちょっとためになるなっていう、うん、アニメがあったんで、これをね今日は感想として伝えようかなと思います。タイトル名がねアニメでわかる心療内科っていうね、もうこれで察しがつくと思うんですよ、うんうん、あの心療系のね話でして、であの普通にニュースとかで見ると結構こう重苦しい感じじゃないですか。でじっとは見とれんなっていう感じはなるんですけど、このアニメはね意外にちゃんとそのちゃんとですよ、ちゃんと医療系の話をしてくれるんですけども、そんな中ですっげえエロティックなギャグ親父ギャグって言った方がいいのかなをねその看護師さんがね入れてくるんですよあの女性看護師がいるんですけどもね、メインはね男性心理師と女性看護師の2人がメインでこうやってるんですけどもね、まあ男性の方はね新内涼っていうね、男性とあと女性が看護師アスナ、っていう女の子なんですけども、この男性の方はねすごいこういう病気についてはこうなんですよとか言うんですけど、そんな中でそのアスナっていうね看護師がすっげえボケをかますんですよ、うん、ここがすごいそのやり取りが面白くて、でなおかつちゃんとその医療系のね話をしてくれるんで結構頭に入りやすい感じなんですよ。だから笑いながらも重要なところをちゃんと教えてくれるっていう感じでですね、結構ためになりますよこれは。うん、僕そんな医療系にそんな詳しくはないんですけどね、これ見ててあなるほどねっていう感じで、結構あ身近に起こることだっていうのもね分かりやすいし、で結構この周りに出てくるモブもね結構やらかすんでね、それが見てて、うん、よかったなって思ったんでね、うん、ただまあそんなねRPG 系とかねそういう何つうんだろう一話一話に重ねていく物語ではないんでね、一話一話で終わってしまうし、基本的になんかこう時間がね3分程度だったかなの番組なんですよ。だから長ったらしくないんで、全然見ようと思えばすんなりサクサク見れるって感じなんでね、もう気になった方はもうチェックされてみてはいかがですか。もうすごい時間短く見れるんでね、だからあっという間に今の第7話ぐらいまでいったんかな、うん、なんですぐ追いついちゃう感じになってしまうと思うんですけど、うん、だから今回は全部終わった作品ではなくて途中のね、まあ、今やってる冬アニメから始まったやつなんですけどもね、うん、ただためになると思ったんでね、ご紹介とともに感想言っていこうかな。もう感想っていう感想ではないですけどね、もう完全な医療系パロディなんで、もうその特にね看護師アスナって言った方がいいか、うん、この子がねもうほんとねすげえボケなんですよ俺こう俺ねこういう子もいいなと思う、うん、すげえボケをかましてくれるし、まあ、なんだろうな天然ではないではな、すいませんねちょっと LINE の方が入ってしまいましたけど、そう今日のね LINE 今日 LINE じゃない今日、まあ、話変わっちゃうんですけど、今日ねその桜を見るっていうことでね、やっぱお酒飲みたいじゃないですか。で僕は別にお酒を飲まないタイプなんで、別に飲まなくてもその雰囲気で酔えるっていうかね、楽しめる人なんで、あのコーラさえあればね、コーラが俺のそのお酒みたいなもんなんでね、コーラさえあればいいっていう感じなんですよ。でも他のメンバーはやっぱお酒飲みたいと思うんでね。で今回はまあ僕がその名古屋から地元の方に戻るんで、だったらついでに拾ってくわっていうね、その目的地までっていう感じでね、拾ってくんですけどもね、ただね、こじたまがね、住んでるところがちょっと一番離れてるんですよ。一番僕の真逆側で、でしかも目的地がその中間なんですよね。なんでね、どうするどうするってなってて、最初はなんかちょっとね、こじたまは ラジアの方で行ってたかな、ちょっと体の一部がね、まあ卵だけに、ある一部の卵がね、なんかちょっと大変なことになってるってことでね、でまあ手術したんかなわかんないですけど、してまあね、ちょっとお酒は控えてるっていう話だったんですけどもね、なぜか突然今日になって、やっぱ飲みたいわとか言って行ってきたんで、じゃあもういい、迎えに行くのはいいけども、ただそっち行ってまた戻るのも時間の無駄だし効率が悪いから、ちょっとそっちの方で桜はないかっていうね、確認を取ってるわけなんですよ。そうすればね、両方一気に迎えに行って、まあ、こじたままで迎えに行って、でその近辺で、まあ、惣菜系とかね、なんかお酒買って、でそっちの方の桜を見に行けばいいかなっていう感じ、そしたら効率いいんでね、無駄な時間が省けるっていう感じでね。ね、俺仕事やってるとね、その無駄がねどうしても嫌になってくるんですよね。なんか効率よくやりたい、時間を無駄にしたくないっていう感じですね。だから何かをやりながら何かをやったりとか、もう仕事をしながら次の段取りを考えたり、であいつ部下はこれもうすぐ終わるから、この時間にこうやってこうやるから、次俺この段取りをしてあげて、その間に自分がこの仕事をやればいいかみたいな考えをねしちゃうのが結構身についたわけですよ。恐ろしいなっていう、俺バカなんですよ、すっげえバカなんですよ、この世の中で一番バカと言ってもいいぐらいバカなんですけどもね、そういう力がついてきた。だからバカ関係ねえなと思って、やり続ければ身につくものなんでね、なんだろうな、やるっていう気持ちになればやれるんですよね。やる気がない人はいつまでたったってその頭が良くてもできないんでね、そこはちょっと自分の中で培ったかなと思います。はい、話が全然逸れてしまったんですけどもね、 LINE のせいで逸れてしまいましたけども、まあそんな感じなんですよね。で、まあ、このアニメもねなかなかそういうね、僕のない知識のことをね、いろいろこう面白おかしくね、この看護師とね、心理師がね教えてくれるんでね、まあ、ぜひ興味ある方はね見ていただければいいんじゃないですかね。とか、まあ、やっぱねこの年代になるとこう聞いてくださってる方も結構、なんだろうな、まあ、言い方失礼かもしれないけど年配の方も多いですし、まあ、10代とかはいないと思うんですけどね、さすがに、まあ、いたら嬉しいですけどもね、だいたい僕の年齢層からが多いんじゃないですかね。まあ、僕一応29なんですけどもね、まあ、この前後幅振り幅があると思うんですけども、こういう方たちが多いと思うんでね、まあ、やっぱねこういうその診療系にはやっぱちょっと敏感になってくる年ではないのかなとは思うんですよ。僕もね、あの結構体のガタつきっていうのは気になってきてまして、入社当初はね、本当なんだろう、バカなんでね、力だけで体力だけで頑張ってたんですけどもね、この年になってね、その同じ体力がねなかなか続かないと、午前中はちょっとだるい、午後でちょっとあった、なんか気温が上がるとちょっと動きやすくなって、また夜になるとどっと疲れ、まあ、精神的な疲れが大きいんですけどもね、まあ、そういった面でね、その若い頃とはちょっと違ってきてるなっていうのは薄々感じてきてるんですね。まあ、ごまかしやってるんで、思い込んじゃうともう負けなんでね、思い込まないようにまだいけるっていうね、自分をちょっと無知打ちながらやってるんですけどもね、まあ、それでもやっぱ中からガタは来るんですよね。でこの前 の健康診断がありましたけど、その時もね、タバコ吸われてますよねみたいな、で吸ってますって言って、1日何本ぐらいですか、大体1箱ぐらいですかねって言って、でまあやめれるなんかねあるんですよね、期間が、でまあそれを紹介してもらったんですけども、1箱では保険は効きませんって言われて、えってなって、やめたいと思えば保険でやれるんじゃないのかなと思ったんですけど、なんか本数があるみたいですね。なんか結構200トータルで何百本とか、らしいんですけどね。 まあそんなそんなの言ってもね、なかなか辞めるっていうあれではないですよ。まあ例えば僕が結婚して子供ができたとかね、そういう状態になった場合は辞めざるを得ないっていうか、多分そういうので腹に落ちる何かが具体的にね、タバコによってこうなるっていうのが具体的にね自分の身に起こるんであればね、それは辞めようかなと思いますけど、うん、まあ今現状一人でやりたいことやってね、好き勝手やってるんでね、なかなかそういう辞めるとか、ね、起こらないですね。うん、まあ結婚したから辞めるかって言ったらそうわかんないですね、自分の中では。うん、まあその対相手とのやり取りの中で生まれるかもしれないですけどね、現状は辞める気はないです。そのまま行ってしまったらそれまでよっていうね、はい、人生一度きりなんでね、うん、だしそんなんね100歳200歳まで生きる気はないんでね、まあどうですかね、70、80ぐらい、80だとどうだろうな、70生きれれば僕はもう満足ですかね。うん、なんで今30いくんで、ね、あと40年生きれたらもう僕は満足ですかね。だからその間にどんな傾向の今体が動くうちに好きなことをやるかと思うんでね、はい、まあ多分健康診断も問題なく全部 OK で通ると思うんでね、もう今までずっとこの会社入って10年ぐらいで健康診断受けてますけど何にも問題起きてないんでね。そう、周りからも言われるんですよ、俺甘党なんで甘いもん食いまくったり、飲み物基本的にお茶じゃないんですよ、カフェオレカフェオレが、今隣に置いてあるんですけど、大体1日1リットル以上ガブ飲みで飲むんですけども、お前絶対糖尿病になるよと、うん、とか痛風とかねなるよと言われてるんですけどもね、ここ10年何にもありません。代謝がいいのかわからんすけどね、代謝がいいのかわからんし、その神経使いまくるんでね、甘いもんをこうやっぱ欲する、うん、でね、まあ、それでうまいこと消化できてるのかわかんないですけどね、なんら病気は起きてませんね。はい、まあ入院もねしてなかったんで、もうしたといえば唯一親知らずを4本抜いた時ぐらいですかね、1日入院したんですけども、もうそれ以外は全然病院行ってもないですし、検査もしてないんでね、うん、全然大丈夫です。まあ、検査して見つかったら見つかったり、そこで一気にネガティブになっちゃうんでね。うん。まあ、でこういうやつが多分、早死にするか、無駄に長生きするかだと思うんですよ。うちの親父がそうなんですよ。うちの親父が、まあ、親父こんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、うちの親父、結構、まあ、今はすごい薬漬けになってしまってるんですけどもね、うん、血圧が高いとか、うん、でこの前ちょっと癌細胞が見つかったとかね、まあ、薬で治療できてるのもいいんですけども、それもね、なんか、それでちょっと脳がね、くも膜下出血か分からんですけどね、まあ、そういう症状があって、左手かな、うん、ずっともう、なんつうんだ、手がこう揺れてる状態、うん、で、これは意識したら止めれるけど、無意識にしてるともずっと動いた状態でっていう風な話をしてて、うん、それでもね、なんかね、ほんとね、しかも毎日タバコ吸うし、酒も飲み方も結構尋常じゃないですし、で健康か不健康かって言ったらすげえ不健康なんですよ。うん、でもそんな中でもね、あんな長生きしてるんでね、だから結構そのストレスを感じない方のが長生きするのかな。もう親父は本当は放浪者的な人間なんで、不老者じゃないですよ、放浪的な人間なんで、もうなんか気づいたらプラッとどっか出かけちゃうような親父なんで、でかといえばなんかストレスを感じた生き方をしてない、うん、ストレスフリーな生き方をしてるんでね、まあ、それがね、長生きの秘訣なのかなとは俺は思いますね。あとはもう本当無駄な親父ギャグで笑ってるっていうねそう、最近は僕がずっと叱るんで、僕の方が神経使っちゃってるんですけどもね、うん、まあでもね、親父とはすごい仲良くやってるんでね、本当なんつうんだろうな、その親子っていう関係よりも今はね、本当その友達みたいな感覚ですね。悪いことすりゃ俺が叱るし、うん、でなんかその長年生きてきた親父のその経験の中で必要なところで、あ、それいいねっていう内容があればいただくしみたいな。で今現状のね、新たな時代でね、まあなんつうんだろう、パソコンの時代とかっても言うし、テレビだって新しく変わったとかって言ってね、多分だいぶ触り方も変わってきてますしね、まあ、そういうので知識が僕を持ってればちゃんとこう丁寧に教えて、触れるまで教えるみたいな感じをしてですね、まあ、持ちつ持たれつな関係をやってるわけですけどもね、まあ、そんな親父も長生きしてる、まあ、でも結構年なんでね、70代いってるんじゃないですかね。そう、親の年ってなかなかわかんないですよね、 うん、気づいたら結構な年っていうね。でしかもその残したけど年齢をちゃんと教えないんですよ、ね、ごまかすんですよね、まあ、本人が分かってないのか分かんないですけど、うん、でも結構生きてる。だからおかんもさらに年上って言ってたんで、親父の姉さん女房っすよね、いいよね、だから結構年いってるんですけど、おかんも結構ねピンピンしてるんですよ。朝早く起きてね、歩いて何キロぐらい歩いてんの、結構な距離歩いてるんですよ、ね、2時間ぐらい歩く距離、結構な距離ですよね。それを毎日続けてるんで、ね、しかも足腰弱いんですよ最近は、うん、で腰も曲がっちゃってね、うん、だけどなんか毎日歩いてるんでね、なかなか、だから俺はねどっちかというとね、親父よりもねおかんに親孝行したいっていうね、産んでくれて、でしかも5人をね、すごい、そのさっき親父が放浪癖があるってことでね、あの子供はまあたまに子育てしてたんですけど、たまにって言ったら分かんないですけどね、僕一番最後なんで、うん、まあ、そんな中でねおかんはね、もうずっと一人でくっついて、でこっちに出てきて、その知り合いがあんまりいなかったんで、ずっと子供つきっきりだったんですね、まあ、ちょっとそれで精神的な病気になってしまったんですけどもね、それでも5人を育ててくれたっていうね、で僕が一番最後なんですけどもね、うん、まあ、精神的なあれはありますけど、ちょっとまともじゃないね、会話もずれた会話になってしまうんですけども、それでもやっぱ自分の母親なんでね、うん、まあ、そんなところが愛くるしいなっていう気持ちもあるんでね、すごい、なんだろうな、まあ、あとどうだろうな、年切れるかわかんないですけども、まあ、亡くなるまでには本当自分が納得するぐらいの親孝行をして、親がね、その笑顔で亡くなるような行動に移せたらなっていう風に今思ってるんですよ。このやっぱね、この年になって初めて、思うんですよね。その10代とかさ、結構その反抗期っていうのがあって、ただうぜえな親と絶対なると思うんですよ。でやっぱ20歳ぐらいから働き出してからかな、やっぱ気持ちが変わったりとか、あと結婚して、その自分が子供を持つっていう風になった時に、やっぱそれ、そのね、気持ちがやっぱ芽生えるっていうか、こういうことを親が思ってたんだろうなっていうのはやっぱ芽生えると思うんですよ。僕まだ結婚してないですけどね、でもなんか周りの夫婦の兄弟のね、夫婦を見てて、なんかしそういう気持ちはつながってくるんですよね。こう子供っていうか、その姪っ子1個とか見てるとそうですし、まあ、だから自分に子供ができたらやっぱそういう気持ちは絶対生まれるだろうなっていうのは、重々わかるんでね、まあそんな中でね、親孝行していこうかなっていう、そのちっちゃなことですよ。そんな大きい大々的にね、よし家を買ったりよとか、そんなリッチなことはできませんけども、なんか精神面でこう支えれるような親孝行ができればね、だから月1回は必ず会いに行くとか、忙しくても、うん、で様子を見て、そのちょっと一緒にご飯を食べてね、うん、語れればいいかなっていう状態なんですけどもね、まあ、それでもね満足していただければいいかなっていう、ね、ちっちゃなことなんですよ。だから皆さんもね、ちっちゃなことです、ちっちゃなことでいいんでね、それを続けるっていうことが大事だと思うんでね、続ければ最後身になって、ね、大きなことに変わるんで、自分のためになるね。そう、あと嫌なことから逃げないっていうね、世の中嫌なことだらけだと思うんでね、でもそれに逃げてたら結局自分の成長も止まると思うんでね、そこは立ち向かっていくっていうね、松岡修造じゃないですけども、噛んじゃったよっていうねそう、諦めるなっていうね、まあ、あの意味が多分わかると思います、はい、何の話をしてたかマジでわからない、すっげー心療内科の話をしてたの、なんで自分の身内の話をしてこんなことになったのかちょっとわからないですけどもはい、自分で言っといて自分で突っ込むしかないっていうね、これ周りにいればお前投げえよって突っ込んでもらえるんですけど、一人なんでね、もう本当喋りたいことを喋ってるだけなんでね、はい、本当申し訳ないですので、何の話をしてたっていうね、あ、そう、アニメでわかる心療内科、これはねぜひ見てください、うん、今までのアニメを見るなっていうわけじゃないですけど、これはぜひ見ていただきたいね、うん、なんて言っても医療、自分に関わる内容もあるんでね、うん、これはねとても大事なことなんでね、それを見ながらアニメで分かりやすく説明してくれてるんで、すごい見やすいと思う、僕が見やすかったんで、多分その下の他の人たちはもっと見やすい感覚で、なると思うんでね、その中で笑わせてくれる、そう、笑うことが大事なんでね、長生きの秘訣は笑う笑顔、うん、でノーストレスフリーだ、笑えばストレスはフリーだしねっていう、僕はストレスが感じた場合は週末に涙を流すって言ったと思うんですけど、それでリセットするんで、うん、そっからまた溜め込むじゃないですけど、うん、立ち向かっていくんですよね、戦争、現場にね、 まあそんな感じなんですけどもね、はい、まあちょっと長々とアニメの話というよりも俺の本当プライベートなクソな話をしてしまったんでね、大変申し訳ないですね。まあそんな中でね、まあそういう話してるんですけども、そんな中で今まあ、ゲームの話に変わるんですけども、SAO コードレジスターっていうねゲーム、まあ、毎回説明させてもらってるんですけど、これがね今回そのランキング形式っていうのが始まりましてね、そのランキングっていうのはランキングそのあるねイベントのこうクリア回していくと、まあ、ポイントがもらえるんですよ。でそのポイント合計数に応じた、ランキングになっていくんですけども、だから数を多く貯めればランキング1位2位3位とかって入れるんですけどもね、であんまり やれてない方はまあ下の方になってしまう、まあ、そのままなんですけども、でそんな中でねもうこれね本ねランキング形式っていうのをやめていただきたいなっていうのはつくづく思いますね。っていうのもやれるのって学生か廃人の方だと思うんですよ、まあ、特に廃人が一番強いですね。金も持ってて親の金とか分かんないですけどね、どういうお金かね、その自分で稼いだ金だけど、まあ、時間はあるみたいなね、そういう方と、まあ、学生はお金はないですけどね、でも時間はあるんで、ね、やり込めれる時間は多いじゃないですか。で、まあ、社会人ってやっぱ仕事優先なんでね、仕事終わってからやるっつったら結構短い時間なんですよ。でそんな中で寝ずにやるっていうのもまず無理です。これ24時間ずっとランキング回ってるんで、だから夜中もやろうと思えばやれるんですけど、やっぱ睡眠取らんとやっとれんじゃないですか社会人って。まあ社会人がゲームやるのどうなのって話かもしれないですけどね、いや好きなもんはやりたいんでね、そこは見逃してくださいっていうことで、まあそんな中でね僕社会人派として、まあでも唯一社会人が許されるのは、まあ、稼いだ金がちょっと課金で使えるっていうね、まあそこの大人買いじゃないですけど、まあ、その辺は優勢かもしれないですけど、でも課金しても時間がなければやれないんでね、なかなかそこでうまいくはやれないんですけども、まあ、その中で俺は社会人代表として一人頑張ってるわけですけども、その中でねスタート時点がね確か僕が見た時のランク外からランキング入った時は、1万5000人ぐらいいましたね。僕が始めた時はですよ、その更新アップデートされてから。なんでね多分もっといるとは思うんですけど、今だったら2万人ぐらいいるんじゃないですかね。まあそんな中で僕は昨日ずっとね寝るまでやり込んでたの、仕事終わってからで帰ってきて、まあ、ある程度終わらしてから寝るまでの間5、6時間かなずっとポイントを稼いでまして、ダンジョン回って、そしたらですね1回100位以内に入ったんですよ、98位か97位ぐらいまで、でまあちょっとほっとくとすぐランキングコロッと変わるんですよ。かなりねシビアにっていうかもうリアルタイムでやってくれてるんで、すぐランキングが変動するんですよ。でまあ110何位とかに落ちてしまったんですけどもね、で今朝起きたら300位ぐらいまで落ちてしまってたんですけど、まあでもどうだろう8時間ぐらい寝ても200位ぐらいしか落ちてないっていう感じだったんでね、まあそこからまた今ぼちぼちやってて、今このラジオ収録中でもちょっとくるくる回してるわけですけどもね、だから何かをやりながら何かをやるっていう感じなんですけども、無駄を省くっていうね、まあ、どっちか集中しろよって話なんですけどもね、まあそんな中でね、まあ、まだ300位なんで、でもこれぶっちゃけね1000位以内に収まってれば今回のそのなんだろうランキング賞与っていうのでいいのがもらう星5のキャラクターが手に入るんですけどね、限定なんでねこのランキングだから他では手に入らない、だから1000人までにしか配られないわけですよ。だから2万人の参加者のうち1000人はこのキャラクターを手に入れれることができるっていうことなんでね、僕が一生懸命ね時間がある時に頑張ってるんですけども、ただ鬼畜なのは7日間イベントが開催されてるんで、7日間ずっとポイントを稼がないといけないですよね。でしかも体力なくなったら石をね使ってとか、まあ、下手したら課金をしてその体力回復できるアイテムを買わないといけないってわけですけどもね、まあ僕前言ったようにそういうなんだろうキャラクターのガチャではもうやらないですけど、体力系にはちょっと課金するかもっていう、だから微課金になる感じですかね、まあそれでもうまく回せれればいいかなっていう感じなんですけども、まあそうそう1000以内に収まってれば今回のがゲットできる。まあそんな中で僕今300位前後をぐるぐるぐるぐる回ってるんでね、あこれならいけるかもって感じですかね。まあただ仕事中はまあ8時からね、まあ、約12時間ぐらいは平日はできないんでね、まあそこをどう埋めるかはちょっと難しいんですけども、でも昨日の時点であんだけ参加者がいて 一気に俺駆け上がったんでね、1万3000かそこらから一気に100位まで行ったんで、もういけないことはないかなっていう感じですね。ただいや、あの1日でもおろそかにすると多分やばいっていう感じですかね。なんでね、まあ、多分当面1週間ぐらいはあの他のゲームはもうログインだけで終わる形になりますね。まあ、なんでログインするかっていうと、結構そのなんだろう、連続ボーナスとかもらえるんでね、まあ、だから入るだけ入ってこないといけないっていう、別にスタミナはもうそのままでいいやっていう感じです。だから今回はちょっとコードレジスタを集中して、やっていこうかなという感じなんでね、まあ、昼休憩とかね、まあ、その辺を使ってうまいことやろうかなって感じで、とりあえずサクサク進めれ、あの回転は回せれるんで、約1回のダンジョン入って、まあ、3分ぐらいでクリアできるんでね、まあ、3分かけるごとのスタミナ10使うんで、でその1回のダンジョンでクリアするともらえるポイントが、約19から、30ぐらいの間、振り幅なんですけどもね、まあ、敵のキャラのドロップ数にもよるんで、で稀にウサギさんが出てくるんですよ。そのウサギを倒すと一気に30ポイントもらえるんで、まあ、そこでうまいことも稼げればっていう感じですかね。だから要はこういうランキングイベントってもう、課金してなんぼみたいな、そのオーブ的なものをね、いっぱい大量に買い込んで、で体力なくなったらすぐ体力に満タンって、それを使って満タンするっていうね、さらに回るっていう、まあ、ある程度のキャラが揃ってないと難しいんですけどね。後半になると、今初級上級なんですけども、後半になるとね、初級上級最上級っていうのが出てくるんで、最上級は多分星5キャラクターがほぼいないと無理なレベルなんですよね。敵キャラが相当強いんで、だその見返りにポイントはすごいもらえるっていう内容なんで、僕はまあね、そのスタートダッシュで課金しまくって、星5キャラ 1% の確率しか出ない星5のキャラを、まあ、今10体ぐらい集めたんかな。なんで、でしかもその炎、火、木、水のこの3属性で多分コロコロ変わるみたいなんですよ、火によって。なんでそれに合わせてパーティー編成を組んで、敵に立ち向かう、ね、でポイントを稼ぐって感じなんで、100位以内はね、で1位ともう今自分のポイントと1位の方がポイントがね、もうね、かなり差が開いて1万ポイントぐらいで、1回で20ポイントしか稼げれないんですよ、そのダンジョン回って。なのにパッて見たらもう1万3000か2000ぐらいポイント稼いでる方が1位の方なんですけども、お前寝てんのっていうちゃんと他のことやってんの、もう常に画面見てないといけないんですよ。今僕はポチポチ回してるだけなんで、すごい時間ロスってるんですけども、この人すげえなと思います。本当にどうやって回してんの。なんか他のアプリ使って、なんつうの、自動でやれるアプリあるじゃないですか。もうそういうの使ってんのかなと思って。でもわかんないですけどね。僕2000ポイントなんですよ、今。昨日ずっと回しててね。あんだけ回して、4時間ぐらい回して2000ポイントで。で、今、第1位の方は1万3000ポイントですからね。どんだけっていう、立ち上がってまだだって日や、昨日の5時からスタートですよ。なのに、どんなんっていうね、ちょっと驚きが隠せれないんですけどね。で僕は今272位でしたね。なんでね、まあ、300以内をねぐるぐる回ってればいいかなって本当に思ってるんで、キャラがイベントキャラがもらえればいいんでね、無理してそんな1位のところで俺どうだってドヤ顔するわけではないんでね、逆にその廃人って思われるのは嫌なんで僕一応社会人なんでね、まあ、社会人ででもどうだろう、500以内に入れるのはすごいんじゃないですかね。今石の力がありますけど、かなりサクサクと進めてますね。なんでね、まあこうなんつうんだろう、4月3日までなんですけどもね、まあその頃にまた発表できるんではないでしょうかね、ゲットできたかできないかっていうのは。なんでね、5個期待っていうことでね、まあ、Twitter の方でもアップしちゃうんでね、多分調子に乗ってまあ、そちらの方を見ていただければいいかなと思います。はい、すいません、ちょっと長々とねこういう話をしてしまったんですけども、まあ、今週はね、今日はようやく T シャツが手に入るということと、抽選でね T シャツをゲットされた方は、おめでとうございます。まあ、どなたかっていうのは僕はちょっと分かってないんですけども、主のねこじたまさんの方が知ってると思うので、またそちらの方が連絡は来るんでないでしょうかね。なんでね、その時はぜひぜひ立ってくださいということと、あとアニメの方はね、アニメでわかる心療内科、 本当に自分の体に対して、ね、問題が起こりやすいという症状の、ね、内容を、お伝えしているアニメなんでね、まあ、ぜひそこを見ながら、ただしあの笑いもありっていうね、超笑えるっていう感じな部分もあるんで、ね、まあ、楽しみながらこう見ていただいて、なんていうんですかね、ネガティブさをこう回避していただければいいのかなと思います。とあとはまあちょっと僕のプライベートっていうかね、ちょっと身内話でね、盛り上がる一人で盛り上がったわけですけどね、長々と話したっていうことと、あとゲーム、SAO コードレジスタっていうね、ゲームで、アプリゲームでランキング制が始まったっていうね、ランキング制度が始まったっていう、そこにちょっと僕は不満を隠しきれないが、頑張ってやっているっていうね、そういう内容でした。はい、でちょっとね、最近まあ、最後になるんですけども、ちょっとなんか僕のアップしてるやつがちょっと音量が低いっていう、感じで、もう結構ね、音量はアップアップでやってるんですけどもね、であとまあ雑音とかそういうのを消しながらやってるんで、ちょっと音の方が低くなってしまってるかもしれませんが、その辺はあらかじめご了承ください。もしくは自分の方のね、端末の方をちょっと音量を上げてもらう、めんどくさいですけどね、していただければいいかなと。もう通常通り聞こえてる方がいればね、そのまま聞いていただければいいかなっていう、下手に音量アップとかしてね、次聞いた時にグワーンって一気に大きくなっちゃったって、いつも聞いてくださってる方が、ね、なっちゃうと困るんでね、どうだろうな、皆さん夜聞いてるのか朝聞いてるのかわかんないですけどね、まあ、僕的にはその深夜時間と朝通勤中に聞いてるかなっていう感じの音量してるんですよ。あんまうるさすぎガチャガチャガチャガチャね、BGM とかなんやらかんやら入れて大きい音にしちゃうとちょっと耳障りかなっていう感じなんで、ある程度抑えながらっていうね、耳にちょうどいいぐらいの音量で、聞けるような設定で頑張ってるんですけどもね、あんまりにも小さすぎたら言っていただければいいですし、あんまりにもうるさいっていう感じた方がいればね、言ってもらえればまたちょっと微調整はするんでね、ぜひその辺もご協力の方をお願いいたしますということでね、はい、ちょっと今週はなんか無駄な話っていうわけではないですけどね、プライベートな話がちょっと長くなってしまいましたが、今週はこの辺で終わりたいと思います。それではまた、次回、さようなら。